大好評最強ワイルドにホゲホゲと。この番組は多感な時期にプロレスと最強スーパープロレスファン列伝に出会ってしまったハッスルジョボが、長い年月を経ていろいろ悟ったつもりで全く悟れていないプロレスのあれやこれやについて好きに喋ってしまうポッドキャストです。というわけで、2ヶ月弱ぶりの収録、皆様お久しぶりでございます。大晦日決戦、2023大晦日決戦のね、プレビューを撮って、そして大晦日を見て以来ということで、ちょっと、どうしてもね、収録などする気がなかなか起きず、そうだこうだしてるうちにですね、まあまあその原因でもある中島克彦選手に関しましては、もう正直ちょっとバカ負けしている部分もあるので、1ヶ月2ヶ月前に比べましたらだいぶですね、穏やかな視線で、見ることはできるようになっておりましたがですね、まあまあこっちが大きな原因というよりはどちらかというとですね、こっちですね、大森さんが全く活動していなかった、これが収録のモチベーションにつながらない一番の理由だったわけで、そんな大森さんがですね、2月22日ついにですね、活動を再開、まあまあ何かいろいろやられてたのかもしれないんですけれども、残念ながらそのツイッターとかの方もね、全く動きがなく、どうしてるんだろうっていうふうに思ってたところで、今日の全日本プロレス格闘デラックスでの、発表、青柳敦樹選手の、欠場に伴って、大森隆夫選手が、全日本プロレス、西の、3連戦、こちらにですね、急遽参戦が決定ということになっております。それに伴いまして、こちらのですね、ポッドキャストの方も一応、復活の手を取らせていただけたらなと思っております。そんなわけで、今日はですね、メインとしましては、その西の3連戦の、プレビュー、こちらを行っていきたいと思います。しかし大森さん本当人がいいというか、まあ器がでかいんでしょうね。さすがは私が一番敬愛するレスラーだっていらないって言われて、まあある意味首を切られた団体が困っていて声かけられたからって普通参加できますか。いやほんとね、このピンチ、それこそ今の全日本プロレス大変所属選手も減っておりまして、ちょっとね、欠場者が出ただけでカードの大幅な変更を余儀なくされるようなそんな状況で、ただでさえね、ちょっと前に斉藤麗選手の怪我で、大きくカード編成が変わった、にもかかわらずさらに、そこに追い打ちをかけて青柳敦樹選手の怪我ということでですね、本当もう直前、だって20日の大会で怪我したって話だったんでね、もう全然時間ないと。で、まあそんなとこで、確かに、大森さん全然大会の予定とか入ってなかったんでしょうけれども、声かける方もかける方だし、応じる方も応じる方というか、いやいや、いい意味でですよ。それで、ね、応じてくれた大森隆夫の男気にね、感じいらないわけがないわけですよ。まあそうなるとね、いや本当に私もね、ちょっと大森さんの復活まで、収録するつもりなくて、まあ2ヶ月3ヶ月4ヶ月半年とかね、もう下手したらそのくらい待たなきゃならないのかなと思ったんですけど、まさかこの全日本プロレスの会でね、復帰をねお話できるとはということでですね、嬉しいような、ちょっと複雑な気持ちもありつつ、まあまあその全日のマットで暴れてくれる大森さん見れるってことに今は感謝いたしましょう。とはいえですね、大森さん、ツイッターのコメントでですね、大晦日に、どいつもこいつも俺の目の前に立つやつをぶち倒すのみだっていうのはね、 あのコメントをしてたのをね、あの持ってきてですね、暴れ回る気満々ですので、全日本プロレス、そして全日本プロレスの所属でなくなったことということイコール、足かせが外れる石川修司選手のね、あのリミットブレイクでの、大暴れなんてのもね、あの記憶に新しいところかと思いますので、そういうですね、また一皮向けた大森さんの姿が、見られるかもしれませんので、本当に、全日本プロレスにいる選手たちは、決して、油断しないようにしてほしいななんて思っております。では、プレビューしてまいりましょう。久しぶりなんでね、ちょっと、至らないとこあったらごめんなさいって先に謝っておきましょう。エキサイトシリーズ2024、2023、エキサイトシリーズ2024、2月23日金曜祝日、こちらですね、岡山コンベンションセンターコンベンションホールで行われます、大会、会場が12時15分で試合開始は1時からとなっております。ただ、生放送がなくてこちら VOD の放送となっておりますので、まあそういう意味ではあのいつもちょっと文句つけるっていうのも変なんですけれども、あの連続で、試合があるせいで、あの収録が大変だなんていう心配はしなくていいです。違う、当日収録ができないからやっぱり続けてその後の日に撮らなきゃならなくなるのでちょっと大変だなっていうのが、やっぱり気になるところではあります。さて、変更カード&試合順ということで公式ページに出ておりますので見ていきましょう。第1試合シングルマッチ30分一本勝負、中島克彦 VS 大森北斗ということで、まあまあ大森北斗からすれば3冠かけてもらいたいところかなというところですが、第1試合、ですね、組まれておりますのでそうはならず、第1試合、若い、ね、あの順番での試合でですね、若手と中島克彦がシングルマッチをするとなるとどうしてもねちょっと嫌な予感がよぎってしまうわけですが、まあまあさすがにタッグパートナー、世界タッグをね一緒に取ったタッグパートナーに対してそんな、無法なことはしないと思うんですが、このちょっとやっぱりこの目を見てるとね、あのちょっと信用できない部分が出てしまうのでね、まあまあ大森北斗選手気をつけてくださいというか、まあまあある意味その信頼されているからこそね、とんでもない蹴りとか飛んでくる可能性があるので、これは受ける側の問題にもなってしまうかもしれないので、その辺注意して、戦ってもらえたらなと思いますし、ここで、認めさせて、ベルトを持っていたら三冠挑戦っていうところに、結びつけるのも、大森北斗、全日本プロレス所属大森北斗の役目だと思っておりますので、しっかりしてほしいと思います。第2試合、6人タッグマッチ30分一本勝負、黒潮東京ジャパン立花聖子吉岡聖輝 VS 斉藤淳河野俊三ということでですね、東京ヤンキースに、吉岡選手が、合流、まあまあ合流と言っていいのかどうか分からないんですけども、これは、嬉しい、参戦ですね。ノアをプロレス休業という形でですね、ノアから離れた吉岡選手がですね、こうやってプロレスのリングに戻ってきてくれるというのは非常に嬉しいことです。数年前のね、あのジュニアバトルオブグローリーでは、素晴らしい、試合見せてくれておりまして、確か決勝まで残ったのかな、ね、あのでそのまま全日定着するかなと思いきや、定着せず、まあまあよくよく調べるとその、レスワン組ではありながらも一応その、無党全日からの離脱組ということで、どうしてもねあのそこの選手って全日が戻ってきていいよという状況にならないケースが多くて、あの立花選手とかイケメン選手はね、あの田尻経由のねあのレッスルワンなんで、あの何のわだかまりもなく上がってくれてるんですけども、吉岡選手定着しなかったのでその辺にあるのかなと勝手に思いつつ、今回ですね、あの全日本プロレスの体制もガラッと変わった状態で、まあここでねあの感触をつかまれば、再び、上がってくれるようなこともあるんじゃないかななんていうふうにも思っております。このシリーズの参戦はないですけれどもね、道のくプロレスを今月で、辞めて、フリーになる武蔵選手なんかもね、参戦を表明しておりますので、ジュニアの選手が上がって活性化につながるというのは非常に嬉しいことかなと思っております。対戦相手、ブードゥーマーダーズ、 斉藤淳、河野歳三ということですね、河野選手も本当ありがたいですね、斉藤麗選手の穴を埋める形で入ってくれてるのは河野選手ですよね、そんな形でですね、まあ、ブードゥーマーダーズ極悪軍団 VS 明るい軍団、問題はですね、その吉岡選手が東京ヤンキースにどこまで馴染むか、この間東京ヤンキースとね、足の選手が組んだ時はすげえもう馴染んじゃってて、それはそれでどうかとも思いつつですね、元レスワン勢生き生きしてんなと思って見てたんですけれども、あ、でも河野選手も歳三選手も元レスワン勢じゃん、よく考えたら。そこに放り込まれてる斉藤淳、弟怪我してて不安かもしれないのにそこに放り込まれる斉藤淳、頑張ってほしいですね。まあまあ、でも第2試合なんで、明るく楽しいところも見せてくれるでしょう。でも歳三置いて明るく楽しい、いやいや激しい担当で、はい。第3試合、6人タッグマッチ30分一本勝負、足尾翔太郎、井上亮、 ATM VS 土井なるき、阿部文よりレイパロマということですね、こちらはですね、ジュニアかと思いきや足尾選手が入ってるからジュニアのあれではないということで、しかもこの日は ATM 選手になってますね、うん。まあ、井上選手、と阿部選手の絡み、やたらと井上選手に対して厳しい阿部選手がまた見れてしまうのかどうかというところ、そして、やっぱり西でのお楽しみといえばレイ・パロマ選手ですね。いや、無事復活してるんですね、よかったよかった、全日のリングで見るレイ・パロマ選手、非常に、生き生きしていつもね楽しく、試合してくれるので、まあ、ここもじゃあ明るく楽しくなってくれるのかな、うん、それも楽しみです。第4試合、6人タッグマッチ30分一本勝負、宮原健と青柳優馬、ライジングハヤト VS 田村団、大森高尾、綾部蓮ということでですね、ここに本当は厚木選手が入ってたのかな、うん、ただ、この試合は、おそらく、世界ジュニアの、前哨戦という意味合いが一番大きいのではないでしょうか、ライジングハヤト選手が、田村団選手に挑戦を表明しておりますので、ここをどうしていくか、そこを脇を固めるヘビー級が、どんな風に、その戦う2人をですね補助していくのかというところがですね、気になる一戦でございます。そして第5試合、世界タッグ王座決定戦進出チーム決定戦、時間無制限一本勝負、お、時間無制限なんですね、ここでドローになって、その、京都大会で、青柳宮原のビジネスタッグがそのまま試合せずチャンピオンってことはないようで一安心です。須田間鈴木秀樹 VS 本田隆起安西優馬ということで、勝った方が、先ほど申し上げましたビジネスタッグへの、挑戦が、ビジネスタッグと、世界最強、世界タッグのベルトをかけて戦うことになります。最強ブラザーズ斉藤麗選手の返上により、現在空位となっている世界タッグのベルト、まあそういう意味ではかなり、その年末の世界最強タッグ決定リーグ戦からですね、本格始動しているチーム、ここがですね歯を競うという状況になっているのは面白いかなと思っております。斉藤ブラザーズ、こうでもこういうことがない限りもなんか永世チャンピオンみたいに、ね、なる可能性もあったわけで、そういう意味では、ね、タッグに狙いを定めた人たちの、としては非常に、チャンスだったのかなと思います。まあ、復活してきたらね、また斉藤ブラザーズ一気にタッグ戦線トップに躍り出るわけですから、それまでをですねどうタッグを、前日のタッグの、を盛り上げていくか、そこもかかっている一戦で、その試金石にもなる一戦ではないでしょうか。鈴木秀樹、須田間、バカバカ、通称バカバカコンビはですね、YouTube 生配信の時にもですね、須田間選手がやってた YouTube 生配信ではですね、ラーメン論争なんかを引き起こしてですね、2人でなんかラーメン美味しそうに食べてたりとかっていうことで、仲いいのかよ結局っていう感じでですね、なりつつ、もっと仲がいいですね、ニューピリオド、こちらこそですね、ビジネスでないことを祈りつつですね、まあまあなかなかいいコンビかなと思います。ただやはり一筋縄ではいかないわけです。この間のね、諏訪間鈴木秀樹、シングルマッチ第1試合でねやられたシングルマッチを、見た限り、昔鈴木秀樹選手に感じた、印象と正直変わっていない部分、何かというと弱点、スタミナ、こ ここですね。ただ、スタミナをあの昔ですね、ゼロワンで将軍岡本 VS 鈴木劇団っていう試合が組まれた時にですね、前半戦ものすごく押してた鈴木秀樹選手のね、猛攻を耐え切った将軍岡本選手が終盤逆転、体力が切れた鈴木秀樹選手を、仕留めたなんていうシングルマッチをですね、芝公園のね無料、大会の時に見たことがあったんですけど、そんな感じですね。ただ、並大抵だと削り切れないスタミナ、ただ、そのこの間の第1試合のシングルマッチの時ではスタミナが少しですね、やはり削れるような打撃だったりっていうものでがあれば削れる。じゃあ果たしてニューピリオドの2人がそこまでの打撃を打ち込んでいけるのか、グラウンドで、スタミナを奪っていけるのか、そこがポイントだと思います。うまく、やっぱり若さゆえのその単純にスタミナ比べをしただけでは鈴木秀樹選手のスタミナは切れず、やはり、それ相応のダメージを与えることで、削っていくことが可能かと思いますので、しっかりとですね、説得力を持って、攻めれば勝機はあるのかなと思います。が出てくるのはあれですよね。ちょっとね、安西選手が、三冠ヘビー級の方に挑戦表明してるんでね、五冠オールートになるのか、それともタッグは諦めムードなのか、ちょっとそこが引っかかる、ちょっとノイズなになってしまってる部分ではありますね。そして、この日は岡山大会ということで、第6試合のメインイベントでは佐藤光凱旋、記念スペシャルシングルマッチということで、60分一本勝負、鈴木みのる VS 佐藤光、こちらが行われます。まあ、何度かね、行われている大会だと思いますけど、全日本プロレスのリングメインでの、試合というのは、初めてでしょう。この2人の対戦もね、指定対決、パンクラス対決ということでですね、どういう戦いになるのか、全日本プロレス、鈴木みのる選手はね、もうプロレスを得意としておりますし、佐藤ひかる選手もプロレスのリングで格闘職を出すのはもうお手の物。さあこの2人がですね、正直もう少し鈴木みのる選手が動ける時期であればもっと、注目カードになったかもしれないんですが、この時点で、さてどういう戦いになっていくのかなと。もうかつて私がそれこそその一番プロレスにハマっていた時期の、藤原義明、鈴木みのる選手の師匠ですよね、と同じか、それよりももう年上になっている鈴木みのると、その当時の、鈴木みのる、いやでも佐藤光選手意外と年いってるからだよりはもっと全然上かね、そんな状態でのそのシングルマッチというのが、凱旋試合だからといってですね、メインで組まれているわけですよ。ただ、佐藤光という男のですね、プロレス脳っていうのに関しては私は、完全に一目置いている状態ですので、この意味のあるものにぜひしてほしいなということで、それは楽しみに見たいなと思っております。では続けて、参りましょう。エキセスシリーズ2024 2月24日土曜日、こちらは、福岡アクロス福岡で行われる大会となっております。こちらもですね、こちらは1時会場2時開始、VOD 配信なんで、これやってる頃に前の日の試合見る感じになるのかな。第1試合、シングルマッチ30分一本勝負、中島克彦 VS 井上亮、井上選手、打撃得意ですね。で本気で中島選手に蹴っていくとね、3倍返しっていう言葉があるんですよね。本当顎だけ折られないように気をつけてください。第2試合、タッグマッチ30分一本勝負、土井大森北斗 VS 吉岡聖輝立花聖子ということで、ここはイケメン選手が抜けてて、吉岡選手と立花選手のタッグか、どうなんでしょうね。この辺に関してはこの2人の純正のタッグっていうのは、その辺はねレスワンガチ勢の意見をちょっと聞いてみたいところではあるんですけれども、そして、そこに、対するは、新鈴木軍いや北斗軍の、土井大森大森北斗です。第2試合ということで、そこまで、 チバチしたものが見られるのかどうかと思いつつ、吉岡選手がやればなんかバチバチしたのになりそうなんですよね。土井選手はね、どっちも対応できますし、立花選手もこの間のガオラ TV の選手権試合ね、吉岡選手との、戦い、非常に、各地各方々でですね、好評で実際面白かったですんでね、そういったのをですね、こういったところで着々と積み上げて、さらに、チャンピオンシップに、次のチャンピオンシップにつながっていくと面白いななんて思っております。第3試合タッグマッチ30分一本勝負、黒翔東京ジャパン ATM VS 岩崎とはレイパロマということで、岩崎選手、あ、そっか、九州ですもんね、参戦してくれます。まあガタイもいいし、全日本プロレス、向きの選手ではあると思いますが、ちょっとね、ここのおちゃらけマッチのとこに放り込まれちゃうのがもったいない気もするんですが、それでも対戦相手にはね、相手の技もしっかり受けて、生えさせてくれる、東京ジャパン選手がおりますので、そういった意味では、心配しないで見られるんではないでしょうか。でレイパロマ選手いいな、生で何の時見たのかな、見たことないわけじゃないんですけどね、もっと頻繁に個人的には見たいなっていう選手です。全日本のリングのね、その前半戦には非常に、重要な、何しろ今だってね、ほんとあれよ、イザナギ選手とか平日マスク選手もいないでしょ、ブラメンもいないでしょ、明るく楽しくどこ行ったってなるとね、やっぱりこういう選手にぜひ、ね、本当はいてほしいなっていうふうに思う次第です。第4試合タッグマッチ30分一本勝負、芦野翔太郎田村段 VS 綾部蓮阿部文則ということで、芦野翔太郎田村段、これはあれですかね、暴走スープレックス解散後は初、いや、どっかで組んでたような気もするな。でも昔はね、よく組んでましたんで、その暴走スープレックスで、芦野選手と、エボリューションが業務提携してた時によく組んでたチームですんでね、このアマレスチームというのも非常に、良いです。一方綾部蓮阿部文則ということですね、どうしてもね、綾部選手その参戦は決まっていてもですね、そのタッグパートナーがいまいちこうしっくり、来ないケースというふうになってしまっているんですが、それでも全日本プロレスでのその大きなプロレスというのをですね、どんどん見せつけるためにもですね、この4人の中で群を抜いてでかいわけですから、何かしら、傷跡を残していってくれるといいなと思っております。第5試合6人タッグマッチ30分一本勝負、諏訪間鈴木秀樹佐藤光 VS 本田隆起安西優馬大森隆夫ということで、これあれですかね、変更前はここにライジング早瀬選手が入ってたのかな、でメインが宮原健太青柳優馬青柳敦樹 VS 斉藤純河野歳三だったのかな、ですが、ここライジング早瀬選手がメインに繰り上がりなのかな、で、それで、本田隆起安西優馬ニューピリオドに大森隆夫が入るという形になっております。まあ、対戦相手がね、ベテラン勢、諏訪間鈴木秀樹佐藤光というところに対してニューピリオドがどういうふうに手を打っていくのか、これでも前日にある意味決着がついてるカードをここに持ってきちゃうっていう、まあまあ元々大元がね、本当前哨戦、違うね、前哨戦じゃないよな、あ、いいのか、うん、あれ、そう、確かこの戦い京都大会で本当はそのやるはずだった気がするんですよね、そのニューピリオドとのガバガコンビは、だからここにこのカードがあったっていう、それがちょっとどう動かせなくなってしまってっていうところに、そこに、まあ、ただ、そこに大森さんが入ってくることによってですね、ただ若いだけのチームじゃなくなるっていうことでですね、また趣が変わってくるのかなと思いつつですね、ちょっと今見ながら思ったのが、すげえこの大森さんの顔写真がなんか青白くてね、なんか後ろでニューピリオドのスタンドみたいになってるのがちょっとね、ツボなんですけれども、さあさあ、例えば、前回、もちろんその前の日にどっちかが負けてるわけですからね、その負けた方の逆襲というのがこの日には、見られるような形になってくるのではないかななんていうふうに、思っております。そして、第6試合メインイベント宮原健と凱旋6人タッグマッチということで、宮原健と青柳馬ライジングハヤト VS 斉藤純河野歳三ということでですね、ネクストリーム 青柳優馬選手はネクストリームでいいのかどうかになるんですけれども、とブードゥ・マザーズの対戦ということでですね、まあメインらしいドッカンドッカンした試合見せてくれるんじゃないでしょうか。6位タッグマッチなんでごめんなさい、あんまり特に言うことないんだけど、まあまあ、 宮原健人がメインやったらもうオールオッケーなんでね、まあ、そこはしかも凱旋試合ですから全く気にしなくていいとは思いますので、楽しみにしましょう。そして、3連チャンの3日目、エキサイトシリーズ2024、2月25日日曜日、こちらが、4時15分会場の5時開始ということで、そうなると昼間のうちにこの VOD でクロス大会を見て、夕方から京都大会見るような形になるんですかね。変更感度&試合順ということで、第1試合シングルマッチ、長島克彦 VS 綾部蓮と、まあ、ここで本当は青柳敦樹が入ってくるはずだったんですけれども、綾部蓮選手、急遽ここに抜擢ということでね、まあ、若手というふうに言えば綾部選手も全然若手、若手の3連チャンということで、敦樹選手の穴を、埋めるためにここに組まれたわけですが、中島選手のシングルマッチ、またとない絶好の機会ですので、しっかりと、爪痕を残してほしいなと思いますが、綾部選手でかいからの顔面へのローキックをこうちゃんとかわさないとやっぱり顎を折られちゃうから気をつけてねってすごい、いやでも本当に気をつけてください。第2試合、タッグマッチ30分一本勝負、カーベル伊藤大森高尾 VS 土方隆司、三原和樹でいいのかな、和弘、カーベル伊藤綾部連組に比べたらちょっとなんか落ち着くところに落ち着いたような、タッグになってますね。カーベル伊藤大森高尾といえばですね、ブラックメンソーレー選手を加えた、かつての全日本プロレス TV6 人タッグ6人のベルトの、最長記録なんじゃないのかな、ね、保持者であったわけですから、久々の再会ということで、この日は ATM 選手は参加せずカーベル伊藤選手が参加となっております。カーベル選手なんかはね、本当に、大森さん全身戻すように社長に言うよなんてこともね言ってくれてたんで、本当にそれはありがたい話で、いやーまあ本当ね、やっぱりちょっとどうしてもね、そのカーベル選手本業がねプロレスラーじゃないから、その試合のクオリティがちょっとどうしても下がってしまうっていうね文句はありつつも、まあまあこの間のね真夜中のハリー&レースで聞いてる限り、まあプロレスに対しては本当に真摯にね取り組んではいるし、まあ全日本プロレスにお金出してくれてるしっていうことでね、あんまり悪く言うつもりはないんで、まあただ本当怪我とかだけはしないでくださいねっていうところで、ただまあまあまあそれは置いといて、久々にその大森さんとのタッグでどんな試合を見せてくれるのかです。まあまあ対戦相手に土方選手とかがいるということでですね、まあそういう意味では試合はちゃんと成り立たせてくれるんでしょうから大丈夫でしょう。でも土方龍二なんですねこの日は、うん。三原選手はね、本当、ちょっとタッパ足りないですけども、全日本向きのいい体型してますんでね、どこのか大森さんとのね、ヘビー級ぶつかり合いマッチ、見せてもらえたらなと思っております。第3試合、タッグマッチ30分一本勝負、芦野翔太郎、大森北斗、VS 黒潮東京ジャパン、立花聖子ということで、なぜかここでね、その北斗軍に巻き込もうとしてるのは芦野選手。ね、この2人といえばアンファンテリブルから足の追放してトータルエクリプスに入った大森北斗、ただねもともとはその外敵にもかかわらず頑張って前日でインパクトを残している足のに憧れてアンファンテリブルに入ると、若手から出て若手を脱出してすぐアンファンテリブルに合流したっていうつながりもあったわけでね、まあその中からのどういうつながりになっていくのかっていうところが気になるところです。レスワンズ投資またぶつけるんですね、まあそれはしょうがないか、手が合うから。まあまあ楽しみにしたい一戦です。まあ立花選手がねその足の選手とかと、やる、そしてまた立花選手と大森福斗選手、この辺もね本来はその正面からバチバチやり合ってほしい、 組み合わせでもありますので、期待して見ていきたいなと思っております。そして、第4試合にはタッグマッチが組まれておりまして、こちらは、岡山大会で負けた方と、斉藤潤河野が戦うということになっております。バカバカコンビとニューピリオドの負けた方とブドゥマーダーズの対戦、まあ、負けた方はちょっと屈辱な一戦になるわけですが、斉藤潤そして河野それぞれですね、タッグ屋としては非常に名を持っている、この2人でタッグ組むってことは、こそ少ないけれどもブドゥマーダーズの連携というのはね、すごいものを持ってますんで、河野選手とね、だってスワマ選手とのタッグで、すごくいい成績とか残したりしてますんでね、そこに対して、負けた方が再起を図る一戦に、なるかと思いますので、単なる、敗者の試合とは思わずに、見ていけたらなというふうに思っております。第5試合、ジュニアスペシャル8人タッグマッチ60分一本勝負、ライジングハヤト佐藤光、吉岡誠希、阿部文則 VS 田村段、井上亮、土井成樹、ブラザーヤッシーということでですね、そうか、ここでブラザーヤッシーかということでですね、まあ、この後話そうとしていたその大足徹選手のね、ルチャンコリブレの方でもですね、ブラザーヤッシー選手出るわけですけれども、でそこでは土井選手とは対戦なんですよね。こっちは組む、まあ T2P 両方 T2P だな、そうだそうだ、 T2P 出身ですよね。そこに、全日本生え抜き井上亮、田村段が合流した形、一方もう片方は、ライジング隼人、佐藤光、吉岡誠希、阿部文則って、まあまあ結構その全日本プロレスのレギュラーだったり、まあ再び上がってくる吉岡関だったりってことですね、まあどの組み合わせも新鮮で非常に面白くなりそうな、マッチメイクにはなっております。これをですね、セミファイナルでしかも京都でやってしまうっていうのはなかなか面白くて、後ろの方に組まれてることもあって結構期待して見たい試合かなっていうふうに思っています。この中で目立つことができればね、まあもちろんその岡山の時も言いましたけれども、ライジングハヤト選手と田村段選手のその次の、ジュニアタイトルに向けてっていう部分が大きいとは思うんですけども、他の選手もね、虎視眈々と、田村選手の首を狙っているでしょうから、インパクトをどうやって残すか、そこに、そこがポイントかと思っております。で第6試合メインイベント、世界タッグ王座決定戦、時間無制限一本勝負、宮原健と青柳優馬のビジネスタッグに岡山大会で戦う、諏訪間鈴木力と、本田隆起安西優馬組の勝者が挑む戦いとなっております。本来であればね、斉藤ブラザーズに取られたベルトを、取り返したかったビジネスタッグですが、まあここで、ベルトを再び手にするチャンスが回ってきております。下世話ないことを言ってしまうと、まあしばらく三冠に挑戦しなくてよくなるビジネスだから、ビジネスタッグが取っちゃうのかななんていう気もするんですけれども、やっぱりこの中で一番見てみたいのは諏訪間鈴木力組がベルト取っちゃう姿を見たいなと、そして仲悪いけども防衛するみたいなってのは結構見たいかなと思っております。ただね、ニューピリオドもですね、ここら辺で一つ、箔をつけたい、世界最強タッグ決定リーグ戦ではちょっと成績が振るわなかったというところもありますんで、ここでですね、ベルトを取って、トップ戦線への、手形にしたいところかと思います。荒削りな部分があってですね、みんなから言われている特に安西選手のフェイスロックがね、ちょっとこうどうなんでしょうね、身長が高すぎる選手ってそのフェイスロックってあんまり向かないのかなっていう気がするんですよ。どうでしょうね、有識者の皆さん、なんかかけにくそうにしている感じがあるんですよね。せっかく手に入れた武器なんですけれども使い続けるのかどうか、まあまあもまたはね、もしくはここで例えば諏訪間選手だったり宮原健と青木優馬とか、この辺からですねギブアップでも奪っ ったりしたものならですね、また話は変わってくるかと思いますので、使うならしっかりと磨きをかけてほしいなと思っております。京都大会、あそこですよね、ステンドグラスがすごい会場ですよね。あそこって本当幻想的でね、そんな幻想的な中で、この全日本プロレスどんな試合を見せてくれるのか楽しみです。3連休のね、一番最後という、最後のもう夕方ってことでね、素晴らしいものを見て、次の日からの仕事に備えられたらなと思っております。というわけで、久しぶりの収録だったんですが、いかがだったでしょうか。西日本3大会、こちらについてお話しさせていただきました。で、最後に、一つですね、で、ちょっと話すと言ってた、その大橋選手のルチャンコリブレ、こちらですね、一番の目的はですね、私の、大学時代の先輩でありますペスカトーレ八木選手がですね、ペスカトーレ八木、選手、あえて選手と言いましょう、その八木隆之レフェリーが1日限りの限定復帰ということで、登竜門7期生 VS 登竜門レジェンド軍のスペシャル8人タッグマッチということで、復帰してくれます。大橋徹、ブラザー怪しい、社長こましい2号、ペスカトーレ八木ということですね。これを見に行くためにですね、久しぶりにですね、大学時代の仲間どもを誘ってですね、チケット取ったわけですが、それになんと付随して素晴らしいタッグマッチがその時組まれていました。バラモン兄弟 VS 斎藤ブラザーズ、うわ、これもうみんながね、待ち望んでたこのカード。ただ皆さんご存知の通り、斎藤麗選手の怪我でこのカードが流れて、じゃあ何になったか、バラモン兄弟 VS 青柳ブラザーズ、こちらに変わったわけですね。ただそう、青柳敦樹選手の怪我でこのカードも流れて、結果ですね、この日のセミファイナルはですね、スペシャルタッグマッチ、バラモン州バラモン系 VS 青柳ユーマ&X ということで、当日発表ということになっております。2月29日まであまり時間ももうないわけですけれども、さて一体どんな選手が青柳ユーマ選手の隣に立つのは一体誰になるのか。いや、大森隆夫でもいいんだけれども、それでもいいんだけれどもな、まあでもな、大橋選手とあんまり絡みがないからなっていうことを考えるとね、何か登竜門 T2P、 そのあたりのね、選手に声がかかっていくのか、それとも青柳優真選手絡みので誰か代役が入ってくることになるのか、その辺も含めてですね、当日ということなんで、でこの日は観戦に行きますんでね、生観戦レビューも行いますし、ちょっと前の日になったらですね、プレビューの方もですね行っていきたいと思っております。新宿フェイスなんですけれども、もうチケットはすべて完売ということでね、お目当てのカードをちょっと一ついろいろ変更にはなっているんですけども、それ以外にもなかなか楽しそうな、見たいと思ってたけどなかなか見る機会がなかった選手とかの試合もあるということで、で全日本プロレス以外の生観戦でも久しぶりなのでね、こちらも楽しみにしていきたいと思いますので、後ほどのプレビューレビューをどうぞお楽しみにしてください。それでは本日は以上にいたしましょう。この番組では皆さんのご意見ご感想をお待ちしております。X の、ハッシュタグ強ほげでの、つぶやきですとかですね、あとは、DM、リプライ、そういったものでですね、質問などいただけましたら、回答させていただきますので、ぜひよろしくお願いいたします。それでは皆様、ワイルドな一日をお過ごしください。